Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので、順に紹介させていただきます。まずはじめに、としこさん、ありがとうございます。みょうけいさん、私はみょうけいさんの京都新聞の暖流で、原稿を読ませていただいて存在を知りました。阿弥陀様が引き合わせてくれたんだと思います、とのことです。ああ、そう言っていただきまして、本当にありがとうございます。この暖流はもう十数年間ずっとね、書き続けさせていただいております。700文字ぐらいの文字なんですけれども、今生きる中で大切なことをお伝えしております。また、近々、暖流の掲載があると思いますので、お待ちいただけたらと思います。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ティーヌさん、ありがとうございます。みょうけいさん。妻と二人で福岡県を旅行しました。最終日、門司港を訪れて、そして門司港駅、そして旧門司税関、関門海峡のミュージアムを見学して、名物の焼きカレーを食べて、そして、みょうけいさんのブログに書いてあった住所を頼りに、みょうけいさんのゆかりのお寺、西蓮寺に行きました。お参りしようと思いましたが、門が閉まっていたので、入り口前で失礼させていただきました。海が近くにあって、静かで落ち着いた雰囲気があって、みょうけいさんはこういうところで生まれ育ったんだなぁとしみじみ思いながら、門司港を後にしました。福岡県には美味しいものや楽しいところたくさんあって、またいつか旅行したいと思いましたとのことです。ティーヌさん、そして、連れ合い様お二人で、とても素敵な写真も送ってくれました。なんと、サイレンジの前で写真撮影をしてくれてるんですね。で、私は、スタジオに来て、ティーヌさんのメールを拝読させてもらって、すぐ、門司港にいる兄、住職に、この日っていなかったのって聞いてみたんです。すると、本堂にいたんだ。本堂まで声かけてもらえたらよかったって悔しがってました。ぜひまた、来られるときは教えてくださいね。ティーヌさんのお姿、そして釣り合いさんの、お姿。二人ともね、同じ柄の T シャツを着てらっしゃるんですよ。で、前、法話会に来られたときに、いつもペアルックですねって言ったら、ティーヌさんが、僕が迷い子になったとき、妻が同じ T シャツを着てますので探してくださいって言えるようにして、同じ T シャツなんですよっておっしゃってました。ああ、考えられましたね。常に二人三脚で釣り屋さんと歩いておられる姿に、本当にこう胸がじーんと熱くなりました。これからもティーヌさん、釣り屋様とともどもよろしくお願いします。さあ、続いての方です。花大好きさん、ありがとうございます。暑い夏が終わってようやく過ごしやすくなりました。おいしい、梨を食べてほっとしておりますとのことです。そうですか、ジューシーだったでしょうね。花大好きさん、ありがとうございます。さあ、続いての方、ジュリーさん、ありがとうございます。私は68歳になり、感情の起伏は少なくなりました。前から怒ったり文句を言ったりすることは、なかったんですが、より穏やかになりましたとのことです。そして、本も読んでおられるんですね。読書の秋とは言いますけれども、過ごしやすくなったからこそ、ゆっくりと本が読める。やはり、これだけネットの、時代になっても、やはり活字の本、紙から読ませてもらう本って私は大切だと思っています。もちろん、電子文字もいいんですが、なんかペラペラっと前後にめくったり、また元に戻ったり、もう一度読み直したり、なんかこう紙から伝わる温かみってあるんですよね。ジュリーさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。花オクラさん、ありがとうございます。みょうけいさん、毎週土曜日欠かさず配置をさせていただいております。人の話を聞くっていうのは本当に難しいですね。つい、 母親に対してイライラもしてしまいます。身内だからですかね、とのことです。優しくしたいと思っても、その時思うんですけどね、つい反発する姿を見たり、なかなかこう伝えても分かってもらえなかったりするとイライラする。特に身内ほどイライラしてしまうんですよね。なぜかというと、もちろん怒れる安心感もあるんでしょう。また長年お互いに歴史を見てきたから、ついこう言いやすい、ついまた相手に言って聞かせようと思ってしまうんですが、私たちは一人一人性格、考え方、感覚違うということなんですよね。それを同じ感覚を押し付けてしまおうとするから、それが思い通りにならないと腹が立ったりするんですよね。もしもきつい言葉を言ったら、ごめんね、さっき、ちょっと一言ね添えるだけでも変わってくるでしょう。さあ続いての方です。老いたパンサーオンサーさん、ありがとうございます。妙慶さんの話、いつも分かりやすく、その温かさが分かった。中身は一緒、宗派は違っても中身は一緒と書いてくださってます。本当そうですよね。そう、人間としてつながり合える、これが本当に大切だと思ってます。ありがとうございます。さあ続いての方です。かあこさん、ありがとうございます。妙慶さん、いつぞや、お友達にホテルを探してあげたのに何のお礼もない。この話、私も同感です。まあお布施と妙慶さんはおっしゃっていましたが、そのお布施の中にはしてやったことを捨てる、忘れるっていうことなんですよね。期待して私、本当です本当ですとのことです。本当私もね、何歳になってでも本当、やはりこうしたことに対してなんかこうお礼がなかったムッときたりするんですけど、そのムッときた自分を仏様前に座って合唱しながら、ああまたやっちゃったと思いながら過ごしております。かあこさんはラジコ愛聞いてます聞いてますとのことです。また妙慶さんのぜひお便りくださいねのこの優しさに本当にほっとしてますとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。さあ続いての方です。花大好きさん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも声に癒されてますとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。続いての方です。とこちゃんさん、ありがとうございます。いつも楽しみにしてます。ためになるお話をありがとうございますとのことです。とこちゃんさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。ももデリックさん、ありがとうございます。私のメッセージを読んでくれた時には嬉しいです。ありがとうございます。父が区民体育祭に参加しまして、閉会式の終了後、ラッキー番号抽選にて、丹後産のコシヒカリ10キロを引き当てて帰宅しました。わあ、おめでとうございます。本当嬉しいですよね。なんか、やったーって悲鳴が出ますよね。私までなんか嬉しくなりました。モモデリックさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。サイクルロードさん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも温かいお話をありがとうございます。妙慶さんの大ファンの女性がいて、妙慶さんが分かりやすく真宗の教えを話されていることを時々私にも話してくれるんですよ。妙慶さんがテレビ寺小屋に出てるというと喜んでいました。土曜日の8時は楽しみです。その友人はみちゅうちゃんと言います。みちゅうちゃんと紹介していただけると嬉しいですとのことです。いいですね、可愛らしいお名前ですね。みちゅうちゃん、いいですね。私も覚えました。これからも2人で聞いてくださいね。さあ続いての方です。ラジオネーム招きうさぎさん、ありがとうございます。毎週土曜日配置をさせていただいております。妙慶さん、質問です。宗派によってお線香の上げ方って違うんですよね、とのことです。そうですね、宗派によって違うんですが、私が所属しておりますこの浄土真宗は、お線香は寝かせます。立てるんではなくって寝かせて、 そしてかぐわしいお香をいただくということをしております。お香ってね、なぜあるかというと、平等に、そして時の流れにそのまま香りを漂わせるんですよね。私たちはこっち向いてとかこっちに流れてってつい言っちゃうんですが、必ずご縁の中で、流れの中でお香はその中、本当に自然の中流れていくんですよね。その姿をいただいて、かぐわしい香りをいただくことが大切なんですね。さあ、続いての方です。ナイスショートさん、ありがとうございます。3歳ぐらいの女の子はニコニコしながら、おっちゃんこれ摘みたての花を持ってきてくれました、笑顔になりましたとのことです。ちっちゃな手でおっちゃんってくれた時には嬉しいですよね。本当にあどけないですよね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。由美子さん、ありがとうございます。朝早くから妙慶さんの優しい声で気持ちを楽にしていただいております。白杖を持っておばやガイドヘルパーさんと外に出てバスに乗ったりしたら、いろんな人が助けていただくから嬉しくなります。いつまでもこの番組を続けてくださいねとのことです。ああ、そうですか。ああ、本当ね、皆さんが助けてくださるこのことに本当にあったかくなりますね。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。